Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、インダストリアルデザイナーであり、GK デザイングループ会長のエクアン賢治さんのインタビューをご紹介します。展覧会、エクアン賢治と GK の世界のために収録し、美術館内で上映しているものの一部です。本展覧会は、戦後の復興期より数々の製品をデザインし、日本人の生活や都市空間の近代化の一要になってきたエクアン賢治さんと彼が率いる創造集団 GK の活動をご紹介する展覧会です。本編は2回に分けてお送りいたします。第2回目の今回は、エクアンさんが唱える道具の思想について語っていただきました。
そこで、なぜ道具を論するかと言いますと、その、道具はみんな普通、一般的に何気なく使ってる。まあ便利だから使ってるというものしか使わないけど、よくよく見ると、道のつながりたるもの。道がつながってる。だから、道具というものは道がつながってるもの、つまり人の生きる姿が、こう中に入っているものがこそ道具だと。それ以外、それでないと道具とは言わないと。どういった単なる便利だけでなくしに。ですが、茶碗。まあ、湯飲み茶碗でも、茶碗でも、そこで茶をすするとか、ご飯を食べるということは、まさに人間の基本的な姿。で、それに対して、その、に、対して茶碗とか、いうふうに言われるのは、これはまさに、生きる道が備わってる。で、従って、その、茶碗には一生懸命やるべきであると。というふうに、それは何も茶碗に限らず、自動車でも飛行機でも同じことであると。で、やっぱり人のためになって、人がそれによって、新しい新世界を生んでいくとなれば、それこそ人を非常に創造的な存在として扱えられることだと。また人間自身の発展した状態の証にもなるんだと。というようなことで、道具は道のつながったりものという、こう、非常に、こう、素朴な定義を作ります。それで、道具には、心があると。で、じゃあ、人間には心がある。とか、人間の心自身でもなかなか掴みにくいんですけど、そう、ばしこう、意志みたいな、に近いような心を持ってあると。で、だから、道具もそれぞれ使い方があるわけだから、そこには、その、思いってのはあるはずだと。で、その思いが、その道具の心というふうになるべきだ。というふうに、話を進めていったわけです。で、その時、その、どうも心が引き出てこない。なんて便利だとかね、使いやすいということだけじゃ、どうも、用の世界だと。これでも心と用の世界とはどうも一致しにくいって。で、それで考えたのは、で、道具っていうのは、人間の持ってる欲の世界の一つの表れであると。で、それ事実だ。事実に、助かりたいとか生き抜きたいとか、それかしんどいものを楽しできるにはどうしたらいいかと、人間の欲望だと。ところが、ここが大事なところで、その欲望には、あえて二つに分けて、いい欲と悪い欲と。いい欲の前は結構な。で、悪い欲の場合は、例えば刀がいい例ですよ。いい例。 あれ、鞘から抜いてみたときはすごく綺麗だし、それで名刀も世にたくさんあるけど、一旦それを人を殺めたら、美しく眺めるものがドスに変わっちゃう。という、ちょっとさ、同じものが使い方によっては、その名刀であり、使い方を間違えればドスになっていく。ということは、これは、大抵の道具にはみんな矛盾があるんだろう。その良さと悪さがあるに違いない。で、どうしたら良さだけができるで、発見できるだろうか、ということに、まあ、ぶつかりまして。いや、それは、ある種の道具の絶対性ということを求める性になるわけですけど。で、ところが、なかなか、道具といえば、こう、欲望の対象である、だけに、その、矛盾も出てくる。矛盾が出てきた、矛盾をそのまま人間が扱っているよ、やっぱし、人間を進歩がならない。ダメだと。で、矛盾でない、絶対性がないもんだろうか、ということを考えたときに、これが、まあ、これ最近の話です。そのもんじゃないんですけど、まあ最近は昔といえば昔だな。原爆というのは、トルーマンが戦争敗北を得るために落としたんだった。それで、米国民がみんな、そうだそうだと、賛成の意を表して。で、その頃、その、10代の子供たちは、今やもう全部、全国民、80代以上になった。だから全国民は賛成だって。ところが、ある日のこと、その、原爆を持つこと反対だと言ったのが、オバマ大統領。これ、外人ですけどね。オバマ大統領は。同じ大統領でも、トルーマン大統領はそれ、カトシ。それから、新しい大統領はそれを、カトしない方というのは、大変な矛盾ですよね。で、まあ、出しまえば、それはダメだというふうに、不可と言ったところが、やっぱし、その、おかげで、ノーベル平和賞をもらった。で、ところが意外と、その、オバマ大統領自身が、なんでくれたのかしらってびっくりするぐらい。というのは、全国民の代表ですから、大統領。だから、ということは、ある意味において死を覚悟しても。ですから、米国史の場合は大統領が死の対象になる。もう普通なんですね、リンカーンは、として。まあ、特に最近ではケネディが有名ですけど。まあ、そういう、その、まあ、他にも、その、キング牧師とかね。私も、あんなことを大統領が言ってるからね、3日と持たないだろうと。というふうに見てた。ところが、一週間経っても、まあ、生きてらっしゃる。あ、これはいいことだな、と。なぜだろう、なぜ生きておられるのかな、ということを考えたときには、おそらく、大統領は、おそらくその時に、賢い人、賢人になったんじゃないかな。大統領が外れて、ワイズマン、賢人になる。そうすると、その、賢人になったから、賢人の言葉として、賢い人の言葉として、あれいけないもんだと、と言ったに違いない。そうすると、当然考えることは、一体彼の、知力で言ったのかな、と思うんですね。自分自身が言ったの、ではない。どうも、言わせられたんじゃないだろうか。ちょっと言わせられたっていうのは、側近が言わせたとか、そういうことじゃなくて、なんか超人的なものが言わせたんじゃないかな。で、まあそういう点では、おそらく超人的な道具を治めるある神がいて、その神がおられて、その人がおそらく耳元で囁いたんじゃないだろうかと。で、そこで、突然、原爆反対 持つことを反対すると。で、ノーベル賞。これでびっくりこいた。というのはどうも合うんじゃないかと。という、要するにその、自分の力だ。で言ったと言ったら、その驚きもしないけど、おそらく単なる力が働いたがゆえに驚いたんじゃないかなと、と思って、そこで矛盾というのが、私と長年考えていただけで、で、一つの事件で、これは矛盾が解放されたんだ。つまり絶対者に近いある神の存在、道具を収める世界、これ、私自身が、ま、勝手に考えたものなんですけど、その、道具観音という、その仏の道を求める観音ですから、求める人がいて、それで、その仏の口を借りていったんだろうと。要するに、慈しみ。慈しみというのは、その、原爆にはないんだと。瞬間を通して数十万人いっぺんで死ぬということは、これは、その、全く慈しみと逆の話だ。それをいいと言うはずがないんです。それは、いけないもんだ。で、ところが、戦争中ですから、戦争は、少しでも早く、早期に終わるということと、それから、戦死者が少なくなる。それ、ということは、実は、早期に終わるにしても、戦死者が終わるにしても、トルーマンは、結局、アメリカ側しか考えてない。日本側は考えてない。ということで、これは戦争あるなしに関わらず、間違ってるもんだ。ということに、到達した考えを及びまして、それで、その、道具観音って超人間的な、もう、存在があるはずだった。まあ、あるんだと。ということで、今考えて、あえて言うならば、その超、何を作るにしても、まずその超人間的な存在に手を合わせて、この道具がいいか悪いか、ということをこうずっと、こう、瞑想して、いうことを、おそらくそのうちにそれが、いい悪いが、逆に決めてくれると。ということになるんじゃないだろうか。で、まあ、優しいものは、まあ、すぐ、そのままですんなり、これは、よろしいものだ。というのは、たくさんあると思うんですけど、まあ、原爆のような極端なものになりますと、今でも、それがいつ行われるかわからない時期で、朝鮮、半島、北朝鮮を中心として、中近東なんか、もうまさに一触瞬発。じゃあ、一旦原爆が飛び交わされた地球が消えてしまう。で、我々こうやって話していってもすっ飛んでしまう。という状態の真っ只中にあるわけなんで、決して非現実的な問題じゃなくて、その、たまたまオバマ大統領は政治家ですからね。政治家には好き嫌いがたくさんありますから、決して全部いいと、優秀な人だという人はいないかもしれないけど、しかし少なくとも、その政治家としてギリギリに突っ込んだ、追求した結果、その言葉が出たというのは、大変結構なことです。まあ、今考えてみると、こう、もうすぐ騒いでいいんじゃないか。そこアメリカでは全然騒がないです。ということは、その、私の感じは、米国はそこで騒いだら救われる。で、騒がないかったら、数十年先は戦争犯罪人で、米国人全部が戦争犯罪人になって、国が消えるって。ということを気がついてない。というのは、これはまずいんだと。だから今、そうだと、その、まあ、大統領、政治家だから賛成すると、というのは、なんかこう、船舶な感じがするわけでも、やっぱり優れた人はいる。で、大統領を超えて賢人になったと。まあ、政治になったと。となれば、その言う言葉は、フォローしてもいいんじゃないだろう。ということで、一応難しいかった。 その心があるかという問題で、その道具観のに瞑想に対して瞑想をしたときに、初めてその道具に心が植え付けられる、心が認められる。そうしますと、今のように作りすぎだとかね、物の世界の中に沈み込んで溺れるようなことが、それから物に非常にもうすでに資源が基本的にない、足りない食べ物も、ね、ない資源をどう使おうかと。たぶんやっぱり無駄なものを作っちゃいかん。ということで、まあ、そうやって考えてみると、まあ、この GK が、そのお宅の美術館でね、展覧会するときに、まあ、一応命題を出してるんですけど、明日の生活は、ということを言っているんですけど、中には、まあ、例えば、バクミンツァフーラーみたいなものを作ったりしてね、あ、これが未来だとか、浮いてる都市を作ってこれが未来。いや、そりゃ未来なんじゃないかどうか、疑問だと。未来というのは、まず今、資源がない。全く元の人間が過剰に生まれて。で、そういう未来がない意味での、その未来図を考えなきゃならない。で、その時に私が出したのは、ちょっと余計な話か。鴨の町名、磁石仕様の家で、荷車で好きなとこ運んでいく。で、中にある道具は七輪しかない。で、まあ、それだと、まあ、困る人も出てくるだろうなと思うけど、しかし、鴨の町名はそれで生活をした。まあ、どうか気に入ったところ、気に入ったところに建物を建てられる。そういう種類の建物を作った。いわゆる非常にこう、トレーラーみたいなね。今で言う。とは今のトレーラー、エンジンがついたり、もうややこしいわけですけど、荷車に全部木を柱を外して、それそこ、池のほとりに組み立てればそこで住めると。それで七輪一つ置ければそこでお粥でも一つ作れると。というような、その鴨の町名というのは大変な哲学者だなと思って。でまあ、もちろんそういう人だったからこそ有名になったんでしょう。で、それを進めたのが、千利休が茶室で、あんな小さな茶室に道具が数個しか置いてない。もちろん、そのコミュニケーションのために茶をすすりながら、こう、込み入った話をすると。で、部屋も小さいし。で、その、鴨の町名をちょっと贅沢にしたのが、その、茶室だろう。ということで、でも人間の中で大変大事なコミュニケーションというものをそこへ持ち込んでいったところは、これは一つの進化であるし、というね。でも今、茶室だけで暮らすわけにもいかないけど、なんか、そういう軸の中で、一体何があるか、ということを考えて、それを、まあ、模型にして、まあ、展示したらどうかね、というようなことを言ってるんですけどね。まあ、世界的に難しい問題になっているわけですけど、ただ、はっきりしてることは、もうすでに、もう、資源がほとんどなくなっちゃって、エネルギーもないって。で、そこでどう生活をするか、というのを邪魔してるのは、その不良な道具の、その生産ですね。というものが、結局、そういう資源も無駄にして、エネルギーも無駄にしてる。場所も無駄にしてる。ということなんで、まあ、そこで、いいもの、基準は先ほど言いましたように、これから道の備わりたるもの、というものを探し求めて、行く段階に、もう、いよいよ、真剣に入らなきゃならない時期じゃないだろうか。ですから、 東京、銀座が来て、中国の人が珍しいものがいっぱいあるから、たくさん買って帰られる。まあ、もう大変、日本の経済にとっていいことかもしれないけど、じゃあそれで果たしてそういうことがいいことなのかな。むしろ、こんなに少ない町なのに、物がないのに、どうして華やかな雰囲気があるだろうかというような方に町の性格を変えていったらどうか。という、ですが古いタイプの銀座だとか、ラスベガスだとか、ニューヨークだとか、まあそういうなものを都市と思っているというのはどうも、これから違うんじゃないだろう。何にもないけれど、でも市民が生き生きしている生き方のあるはずだと。で、それには、その、道具がそれを邪魔していることも確かだし、今も道具が抱えている問題点、つまり、その、作りすぎとかね、使いすぎとかいうような、もう、さらに、もっと大事なことは、より良いもの、良いものとして見る認識、価値観を高めないといかんだろう。それが決して貧乏たらしいものになるわけではなくて、むしろそういうことをすることによって一つ一つの性質が高まっていくと、というものになるんじゃないだろうか、というのが、まあ、一つの現在の結論であり、目的であるという、というようなことですから、うん、やっと、戸口に立ったと。ですから、道具世界を勉強する上によって、道具という世界に道を求めるという生き方においては、本当にスタートラインに立ったばっかりの時期に生きていると。いうふうに思えてしょうがない。
エクアン検事と GK の世界展は9月1日まで開催しております。人と自然と道具が美しく共生する世界を具現化したインスタレーションなどによって、エクアン検事さんと GK が展開してきたデザインの世界像をご堪能ください。